東京都議会広報課発行
公務都議会ダイアリ
ー平成19年1月12日発行第270号です。オリンピックを東京に2016年。なお今回の都議会ダイアリー墨字版は表紙に小笠原の初日の出の写真を掲載しています。中央に東塔が映り、右上に芸春の文字が飾られています。新年のご挨拶。東京都議会議長、川島忠一。明けましておめでとうございます。都民の皆様におかれましては、すがすがしく希望に満ちた新年をお迎えになられたこととお喜び申し上げます。昨年は、しかしと親王殿下がご誕生になられ、日本国民にとって誠に喜ばしい限りでございます。さて、東京は昨年8月、2016年第31回オリンピックの国内立候補都市に決定いたしました。国際オリンピック委員会による2年後の開催都市決定に向けて、都議会としても都民の皆様のご支援のもと、全力を尽くしてまいります。一方、子供たちの安全を根底から揺るがす事件やいじめ等の問題も相次ぎ、また高齢者を狙った悪質な犯罪、さらには我が国の安全を脅かす北朝鮮による核実験やミサイル発射の強行等もありました。このような中、都議会では都民の皆様の不安や被害を一刻も早く解消し、安全安心かつ豊かに暮らせる都市東京を築いていくため、治安や防災をはじめ、少子高齢化、福祉、景気、雇用、環境問題などの山積する重要課題の解決に取り組んでまいりました。本年も引き続き都民のニーズを的確に把握し、知事をはじめとする執行機関と対等な立場で真摯な論議を交わしながら、東京の将来を見据えた課題解決に向け邁進してまいります。都民の皆様には一層のご理解とご協力をお願い申し上げますとともに、新しい年が皆様にとって素晴らしい年となりますよう心から念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。平成18年第4回定例会。平成18年第4回定例会は、平成18年12月1日から15日までの15日間の会期で開催されました。初日は、東京都議会海外調査団の報告の後、石原知事が所信表明を行い、11月に発表した平成19年度の重点事業を中心に、都市機能の拡充、産業の振興、就業の支援、都立病院改革の推進、子ども・子育て施策、温暖化対策及び芸術文化の振興についての施策の考え方等を説明しました。また、議員提出で、都議会の会議規則、委員会条例を一部改正する議案2件が議決されました。12月7日、8日には、各会派等の20人により、都政全般に対する知事等への代表質問、一般質問が行われ、8日の質問終了後、知事提出の議案51件が、所管の常任委員会に付託されました。最終日の12月15日には、討論、採決等が行われ、常任委員会に付託された議案51件と、先の第3回定例会で継続審査となっていた決算2件が、各委員会の報告の通り議決されたほか、追加提出の知事提出事案1件と、委員提出事案の2016年オリンピック競技大会の東京招致への支援に関する意見書等、意見書5件、決議1件が可決され、閉会となりました。代表質問。それではこれから12月7日に行われた代表質問の用紙をお伝えします。
中長期的視点重視の財政運営を。 固定資産税等軽減措置の継続を。自民党、高島直樹。都政運営について、今後の都政にかける決意を。
五輪開催を目指す10年後を見据え、首都東京の舵取りを引き続き命がけで行う。
オリンピックについて、1、招致活動の展開について決意を。
複合的な招致運動を戦略的に展開していくことで、熾烈な選考レースを勝ち抜く。
2、招致に成功した海外の人材やノウハウの活用が必要。海外との関係強化策は、
アドバイザーの招聘や海外エージェント企業との契約など検討している。
東京国体について取り組みについて所見を。
スポーツ振興推進体制を強化し、多摩島嶼地域振興とも連動して精力的に進める。
19年度予算について現下の課題に応え、同時に5年先10年先を睨んだ編成をすべき。
2016年の東京の都市像を踏まえ、魅力をさらに高め、加えて強固な財政基盤を築く。
自治制度改革について、局のあり方に関する検討会による取りまとめを踏まえた今後の取り組みは、
局協議会のもとに、局のあり方検討委員会や幹事会を設け、具体的検討を進める。
固定資産税等の軽減措置について、都独自の4つの軽減措置を来年度も引き続き継続すべき。
社会経済状況、景気の動向、都民の負担感等を勘案しつつ、今後積極的に検討。
土壌汚染について、分野ごとの最も効果的な対策のため、実績検証と実態調査により解決の道筋を。
詳細に実態やメカニズムの把握に努め、対策方法等の開発促進と普及に取り組む。
産業振興について、1、産業振興戦略の策定にあたっての基本的考え方と今後のスケジュールは、
中長期的な施策の方向性を具体化する。1月に素案を公表し、年度内に策定。
2、高リスクの技術開発等にチャレンジする中小企業の後押しとセーフティーネットの充実を。
将来性の高い事業プロジェクトに重点支援。セーフティーネットに基づく支援を充実強化。
がん対策について。1、がん対策推進計画の策定においてどう取り組むか。
設置予定の協議会での議論を踏まえ、総合的な計画を推進。
2. 予防・検診・受診を強力に呼びかける取り組みを。
区市町村による取り組み支援と、職域を含めた広域的な普及啓発を推進。
3. がん治療の拠点となる病院を整備し、診療水準の向上を。
がん診療連携拠点病院を、平成20年度まで、当初を除く二次保険医療圏に整備。
学校体質改善でいじめ対応強化。臨海観測体制の見通しを示せ。民主党、馬場優子。予算について。1、負の遺産の清算や基金積み立てで強固な財政基盤を。
精力的に取り組む。社会基盤整備と財政基盤強化を両立。
2. 知事の海外出張等予算の使い方に都民の批判が相次いでいるが、
事務局がルールにのっとり適正に処理、正す点があれば早急に正す。
文献対策について。1. 東京自治制度懇談会の議論のまとめの位置づけは、
都に対する助言、提言。今後これを踏まえ、この考え方をまとめて国に主張。
2. 他自治体と連帯を。
真の改革実現に向け連携していく。
新しい公について。1. 協会 NPO 等の公を担う主体の育成を。
多様な主体が関わる仕組みが必要。21世紀にふさわしい公を目指し、育成に取り組む。
2. NPO の自立に向けた支援を。
融資を受ける際、保証機関による8割程度の保証を付す仕組みを構築する。
いじめについて、まっすぐだけでなく繰り返させないためのプログラムを作り、大人の責任を果たせ。
家庭が責任を持ち、正義感等を育む必要がある。
東京都芸術文化評議会について、知事の知人が規則を当てる人選では、都庁の私物化も極まるが、
各分野の第一人者をえりすぐり活用。
新銀行東京について、評価と今後の事業展開は、
中小企業金融で重要な役割、経営面の改善を進め、積極的に事業展開するよう働きかける。
臨海観測について、1、債権放棄に至った責任の所在は、
難局を打開し、開発をやり遂げるのが行政の責任。今時点での民事再生が最善と判断。
2、再生計画の実効性の担保は、
債権額3611億円を1311億円に圧縮し、25年間で完済予定。
3、存在意義を検証し、借り方の不断の見直しを、
経営の効率化等の見直しを不断に行う。なお、臨海サンセクトは、都が出資する管理団体で、臨海副都心開発を目的とした事業などを行っている団体。これは、そのうち、株式会社東京テレポートセンター、東京臨海副都心建設株式会社、竹芝地域開発株式会社の3社を指します。
子育て世帯に適した住宅供給を、いじめ対策の意識改革が必要。公明党、中島義雄。就業支援について、仕事センターの多摩諸島設置を機に、地域特色を踏まえた事業展開を。
多摩に集積する大学での就職担い傾斜のカウンセリング実施等に取り組む。
通貨対策について、規制緩和や配慮を。
地域の実態や都民要望を踏まえた規制見直しやパーキングメーター設置を拡大。
知的障害者入所構成施設について、都外施設入所者の地域生活への移行に関する不安へ配慮を。
支援報酬期や情報提供を行う。
認定子ども園について、保育所待機児解消に活用を。
都独自の補助制度を創設し、円滑な制度実施に努める。
住宅政策について、1、子育て世帯に適した住宅の供給促進を。
都営住宅の未就学児世帯優先入居、来年度から実施等住宅供給を促進。
2、都営住宅の耐震診断と改修を。
平成24年までに約3200棟の診断を実施。
いじめ対策について、有無ではなく、いかに努力し対策を講じたかを評価するような意識改革を。
家庭や地域と一体になって取り組む。
校庭の芝生化について、環境教育につなげよう。
事例集の作成など、学校や地域の積極的な取り組みを促し、地域の緑の拠点として推進。
消費生活条例について、高齢者認知症の方へ配慮を。
ガイドラインを年度内に作成。
オリンピック招致について、ロンドンの事例を参考に。
IOC 委員へのきめ細かい対策等を実施。
東京湾岸サイトの知事による都政私物化を正せ。日本共産党、吉田信夫。湾岸サイトの運営について。1、 行政の長は自らの家族を行政に関わらせることは戒めるべきではないか。
都政を預かる者は必要とあれば身内でもその知恵を結集して取り組む。
2. ラゴスで都が開催の東京内政の支持四難の出張は税金の迂回支出ではないか。
適正に契約した会社からの費用弁償で問題はない。
3. ニューヨーク主催のアートサミットの東京の芸術家代表として支持四難を決めた経過は、
ワンダーサイト協力している芸術家であるオブザーバーとして参加した。
4. 支持四難への公費支出は、
公費支出は旅費でドイツ、フランス出張約55万円と国内出張約6万円。
5. 商売政策をなぜ公募しなかったのか。
公募例もあるが、ろくなアイデアが来ない。
以上、代表質問をお伝えしました。
一般質問。それではこれから12月8日に行われた一般質問の用紙をお伝えします。
環境都市東京づくりの推進を、ジュニアスポーツの振興を、自民党、臼井崇。環境施策について、1、花粉症の抜本的解決への決意は、
花産材の有効活用と森林の再生を図りながら、抜本的な花粉症対策を進めていく。
2、花産材利用促進のルール作りが必要。
使用書に盛り込む等で利用拡大。
ジュニアスポーツ振興について、地域スポーツクラブの設立は、スポーツ機運を高めるにも有効だ。
設立支援協議会の設置等により、東京国際開催までに、全区市町村での設置を促進。
臨海観測破綻で責任追及を、外郭団体改革の一層の推進を、民主党、花輪智文。六本木タクシープールについて、十分に活用されていない、有効活用、渋滞解消に向け工夫せよ。
機能させる具体策を検討。
臨海観測について、天下り経営陣の経営責任は、
民事再生は、その指導監督下、経営陣が情勢に応じ、努力を積み重ねてきた結果。
外郭団体改革について、一層進めるべき決意を。
都民サービス向上と東京再生の視点で、都と団体との関係を厳正に保ち取り組む。
首都東京の国際貢献の方向性。新興感染症発生時の迅速対応を、自民党、山川明美。国際貢献について、成熟都市へのプロセスの発信を、
世界の都市と連携して、大都市問題の解決に当たることにより、国際的責任を果たす。
新興感染症について、狂犬病等発生時の迅速対応を、
迅速な罹患動物の隔離、ワクチン供給など、庁内連絡会議を通じて対策推進。
生活保護者自立支援について、積極的に取り組み、きめ細かな支援で自立の助長を推進せよ。
累計別支援プログラム等支援。
東京マラソンを世界的な大会に、中小企業に技能者の育成確保。公明党、立花正吾。東京マラソンについて、世界的な大会を目指し、フォトコンテスト等のアフターイベントを実施すべき。
実施の諸課題を速やかに検討。
中小企業支援策について、 技能者の育成促進のため、実態に即した数人単位訓練等の支援策強化を。
企業訪問の拡大等でニーズ把握に努め、実情に対応した訓練と充実を図る。
水道料金について、クレジットカード決済の導入を。
早期導入に向け具体的検討を進める。
特別区の財政的自立を進めよ。私学の独自性、自主性尊重を。民主党、柿沢美都。特区のあり方について。1. 特別区の今後のあり方の基本認識は。
現状の区割りでは十分な役割は果たせない。今後抜本的に見直す必要がある。
2. 特別区財政調整交付金の依存度を含め、特別区の財政的自立を進めるべき。
特財政調整制度は今後も必要だが、事務配分等の議論を踏まえ整理すべき。
私学教育について、独自性、自主性の尊重、見解は、
今後とも強く尊重されるべきと考える。
共有できる価値観で五輪招致を。新宿サブラード延伸の検討を。自民党、秋田一郎。オリンピック招致について、環境施策をはじめ、世界と共有できる東京の価値観をアピールせよ。
東京の魅力や優位性のアピールが必要。
新宿サブラードについて、延伸実現への調査検討を。
区と共同で検討会を設置し、解決に向けた調査検討を進める。
住宅の防犯指針について、定着のための具体策は、
住宅業者への説明会やリーフレットの作成と普及活動を速やかに開始。
豪華な海外出張はやめ、都民のためにこそ税金を使え。日本共産党、清水秀子。知事の海外出張について。1. 給料に匹敵するホテル代に税金を使って通用を感じないか。
事務処理は事務局が重大ルールに従って適切に行っている。
2. 異例通達などで、旅費節約等と指示している。自分の旅費も安くすべき。
セキュリティの確保や安全性等条件を満たすホテルから最も低価格を選定。
3. 税金を使うなら、源泉節約を。
局長が答えた通り。
東京ワンダーサイトについて、知事の家族を事業に携わらせることは、事業を歪めるもとだ。
必要なら、身内をも使って取り組む。
身近な生産現場活用し、食育推進。JR 常磐線は、都民の利便性も。自民党、鈴木一行。食育について。地場産食材利用や、生産体験、交流等で、食への理解を促進するのは大変効果的だが。
食育推進計画を作成し、農業体験等で、食や自然に感謝する心の醸成等の取り組みを進める。
交通環境について。 1. 常磐観光船のダイヤ、運賃等早急に改善を。
地元区と共に要望を伝える。
2. 高砂駅付近の踏切対策は。
京成電鉄、葛飾区との検討の結果、京成金町線の高架化工事を実施することとなった。なお、観光線とは、環球分離運転を行っている路線区間で、各駅停車が走る線のことです。
通 施設等利用者負担軽減策を、民間と連携で障害者就労支援を、民主党門脇文雄氏、知的障害者施策について、1、知事の拠点は、
地域で自立し安心に暮らせる社会を実現したい。周囲が温かく見守ることが大事。
2、通所施設等の利用負担軽減策を、
緊急要望を国へ行った。
3、就労支援教育で民間企業との連携を、
今後も民間企業と十分連携して取り組みを推進。
4、必要とする養護学校高等部生徒にスクールバスの弾力的運用を、
個別の事例ごとに対応している。
子どもの読解力向上に取り組め、小規模多機能拠点の規制緩和を、公明党大松明。教育について、1、小学校震災教員に任用前のサポートを、
教師養成塾公開ゼミを実施、任用前学校体験を区市町村と連携実施する。
2、子どもの読解力向上に新たな取り組みを、
各教科等の指導事例を示したガイドブックを作成し、区市町村とも連携して活用を図る。
小規模多機能型居宅介護拠点について、空き部屋の京都府政への活用を国に働きかけよ。
区市町村等の意見を踏まえ検討。なお、小規模多機能型居宅介護とは、利用者の要態等に応じて施設への通いを中心に、短期間の宿泊や居宅への訪問を組み合わせた多様で臨機応変な介護サービス。必要に応じて併設の施設に入所することもできます。
さらなる行財政改革を推進せよ。消防団員確保と分断本部整備を、自民党上林茂。行財政改革について、知事の基本的な考え方は、
今後も現実性ある改革に取り組む。
高校生の社会貢献について、講師の取り組みを地域へ、
体験先の改革等で地域に広げ、達成感等で生涯社会貢献できる資質の向上を図る。
消防団について、団員確保と分団本部整備促進を、
幅広い層からの入団促進に努める。上司の確保に都各局や各区等との連携を一層強め、分団本部施設の整備促進に努めていく。
図書館による社会教育の充実を、命ある動物を少しでも多く救え、民主党マスコヒロキ。図書館について、1、資料蔵書の充実を、
都民ニーズの特に高い分野の資料を重点的に収集し、蔵書の充実を図る。
2、子どもに調べ学習を身につけさせる具体的な取り組みは、
図書館の活用方法等のガイドブックを学校や区市町村立図書館に配布すると、調べ学習を推進。
ペット行政について、譲渡事業充実で譲渡率増加を、
多くの民間ボランティア団体と連携を深め、一層の譲渡率向上に努めていく。
駅中課税の税収の有効利用を、実効性のある木密事業の構築を、自民党高木圭。駅中課税について、税収を駅周辺環境整備などに役立てる等を考えた上で、早急に見直しを。
税負担の公平確保等を見直していく。 なお、駅ナカ課税についてですが、駅ナカとは、鉄道会社が駅構内に店舗を出している商業スペース。現在、駅という公共性から税制面で優遇されていますが、固定資産税の評価が駅周辺商店等との間で格差が生じており、課税の強化が問題となっています。
相続税抜本的見直しについて、国に働きかけるべき。
中小企業等の存続のため、国に権限する。
独立事業について、1、様々なアイデアを持って進めよ。
効果的に事業手法を組み合わせ取り組む。
2、他事業とセットで連線の一中化を。
関係局や地元区と連携し促進。なお、木密事業とは、木造住宅密集地域整備事業のことです。
根本的ないじめ未然防止対策を。英語対策は早急な対応を。生活者ネットワーク、山口文江。いじめ対策について、子どもの権利擁護専門相談事業の機能を強化し、その活動の PR をすべき。
積極的な周知に努めている。
エイズ対策について、若い世代を対象に感染予防等を進めるため、キャンペーンが必要、見解を。
予防に関する情報発信を繁華街で実施等一層効果的な普及啓発に努める。
税務調査費領収書添付義務化を。契約現場で犯罪前の予防措置を。無所属合格110番後藤雄一。税務調査費について1. 政治家の金絡み疑惑への警視庁の対応は、
不正についての告発は受理要件を十分吟味する必要があるが、厳正に対処。
2. 所持の税務調査費は1ヶ月60万円。領収書の添付義務付けへの道を。
都議会全体の判断を踏まえ対応。
契約について犯罪になる前に予防措置を取るべき。
談合等不正行為の予防措置を積極的に導入。不正行為には厳しい対応で臨む。
首都東京の中小企業支援を行い、経済を活性化し、日本経済復興を。無所属民主フォーラム。戸田谷邦彦。多摩地区の産業支援拠点再整備について。1. 具体的内容と効果は。
昭島市の都立三大跡地に平成21年度開設。多摩の産業特性に対応した施設の充実等。
2. 今後の産学校連携の取り組みは。
産学校交流センターを設置。
中小企業対策について、小規模事業者支援に係る商工会議所等の役割は重要。財政支援維持を。
18年度小規模企業対策予算は前年度並み。今後も支援予算確保に努め。平成18年第4回定例会、各会派等の議案への賛否。平成18年12月15日現在の各会派の議員数は次の通りです。東京都議会自由民主党49人、都議会民主党34人、都議会公明党22人、日本共産党東京都議会議員団13人、都議会生活者ネットワーク3人、無所属行革110番1人、無所属自治市民93人1人、無所属市民の党1人、 無所属民主フォーラム一人。以上です。それではこれから記事提出議案を申し上げます。
まずは予算です。18年度補正予算。臨海地域開発事業会計第1号。日本共産党、上格百当番、自治審、市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。
次は条例です。新設、東京都認定子ども園の認定基準に関する条例。日本共産党、自治審、市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による任意入院者の症状等の報告に関する条例、全会一致で可決されました。全部改正、東京都住宅基本条例、日本共産党、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。一部改正、東京都心身障害者扶養年金改定条例、東京都心身障害者扶養年金基金条例、日本共産党上格百当番、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都特定公共賃貸住宅条例、日本共産党市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都教育相談センター設置条例、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都文化振興条例、上格百当番、自治市民は反対、その他の会派は賛成で可決されました。市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例、職員の給与に関する条例、東京都の一般職の任期付き職員の採用及び給与の特例に関する条例、東京都の一般職の任期付き研究員の採用及び給与の特例に関する条例、東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例、職員の退職手当に関する条例、職員の旅費に関する条例、審理、勧問、聴聞等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例、東京都消費生活条例、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例、東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例、学校職員の給与に関する条例、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例、学校職員の特殊勤務手当に関する条例、東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例、都立学校の学校医、学校司会及び学校薬剤師の公務災害保障に関する条例、保健所の設置等に関する条例、東京都大気汚染障害者認定審査会条例、工業上の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例、プール等取締り条例、東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例、食品衛生法施行条例、食品製造業等取締り条例、警視庁の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例、性風俗営業等にかかる不当な勧誘料金の取り立て等の規制に関する条例、高齢者、身体障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例、全会一致で可決されました。廃止、東京都心身障害者扶養年金条例、日本共産党上格百当番、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。
続いては契約です。請負契約、 平成18年度新海面処分場 G ブロック西側護岸建設工事。日本共産党自治市民は反対。その他の会派は賛成で可決されました。都営住宅 18CH 104東小松原三丁目第2江戸川区施設工事。市民の党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。街路築造工事に伴う道路構造物設置工事。18国難府中347清水ヶ丘。全会一致で可決されました。
さて次は事件です。再生手続き開始申し立て事件において、東京都が有する債権の取り扱い3件。日本共産党行革110番、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。東京都水道事業の事務の委託の廃止及び、小金井市公共下水道使用料徴収事務の受託ほか7件、6市1町。日本共産党市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。都営住宅の再入れ、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。当選金付き商標の発売、全会一致で可決されました。
そして、決算です。17年度各会計。一般会計、臨海都市基盤整備事業会計。日本共産党、行革110番、自治市民、市民の党は反対。その他の会派は賛成で認定されました。都営住宅等事業会計、都市開発資金会計、市街地再開発事業会計。日本共産党、行革110番、市民の党は反対。その他の会派は賛成で認定されました。特別区財政調整会計、交際費会計、多摩ニュータウン事業会計。日本共産党、市民の党は反対。その他の会派は賛成で、認定されました。補助会計、日本共産党は反対。その他の会派は賛成で認定されました。領事会計、行革110番は反対。その他の会派は賛成で認定されました。地方消費税計算会計、市民の党は反対。その他の会派は賛成で認定されました。小笠原諸島生活再建資金会計、吉福市貸付資金会計、心身障害者扶養年金会計、通帳企業設備導入等資金会計、農業開業資金助成会計、林業木材産業改善資金助成会計、沿岸漁業改善資金助成会計、都営住宅等保証金会計、全会一致で認定されました。17年度公営企業各会計、臨海地域開発事業会計、水道事業会計、日本共産党、生活者ネットワーク、行革110番、自治市民、市民の党は反対、その他の会派は賛成で、認定されました。病院会計、中央卸売市場会計、高速電車事業会計、日本共産党、行革110番、自治市民、市民の党は反対。その他の会派は賛成で、認定されました。都市再開発事業会計、交通事業会計、日本共産党、行革110番、市民の党は反対。その他の会派は賛成で、認定されました。公安事業会計、行革110番は反対。その他の会派は賛成で、 認定されました。電気事業会計、工業用水道事業会計、余水道事業会計、全会一致で認定されました。
今度は議員提出議案です。
まずは条例です。一部改正、東京都議会委員会条例、全会一致で可決されました。
続いては規則です。一部改正、東京都議会会議規則、全会一致で可決されました。
次は意見書です。2016年オリンピック競技大会の東京招致への支援、日本共産党、生活者ネットワーク、上格百当番、自治審議、市民の党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。国際刑事裁判所設立条約の早期批准、特別支援教育の充実、児童扶養手当の減額率の緩和、ウイルス感染対策の充実・強化、全会一致で可決されました。
そして決議です。商業地等に対する負担水準の上限引き下げなど、固定資産税等の軽減措置の継続、全会一致で可決されました。
以上、各会派等の議案への賛否をお伝えしました。
我が会派、今年の抱負。自民党幹事長、宮崎明。オリンピックをてこに、21世紀にふさわしい都市の再構築を。昨年8月、東京は2016年オリンピックの国内立候補都市に決定しました。今年はオリンピック招致に向けての正念場となります。このため、都が昨年暮れに発表した2016年の東京の都市像により、東京が21世紀にふさわしい都市であることを世界に示すため、都市問題や環境問題にしっかりと取り組んでいく必要があります。また2月には東京マラソンが開催されます。それと一体となって実施される東京大マラソン祭りも盛大に行い、招致機運を盛り上げたいものです。さらにオリンピックの3年前の平成25年に開催される東京多摩国体を成功させ、その成果を東京オリンピックにつなげていく必要があります。さて、都財政は国や他の自治体に先駆けて進めた行財政改革などが功を奏し、巨額の財源不足を解消し、昨年度決算では16年ぶりに黒字に転換するなど、都政の最重要課題であった財政再建に一定の区切りをつけました。こうした都財政の好転を機に、景気回復の裾野を拡大し、都民一人一人が今まで以上にゆとりや豊かさを感じることができるよう、効果的な財源配分を行い、施策の充実を図っていくことが肝要です。我が党は景気回復が及んでいない中小企業に対する施策の拡充はもとより、毎年の世論調査でトップを占める治安対策や防犯対策、高齢者対策、医療保険対策などにも率先して取り組みます。昨年の第4回定例会で、知事選出馬を表明した石原知事と強力な連携のもとに、オリンピックをてこにして、土地問題や環境問題などに積極的に取り組み、都議会の第一党として引き続き都政の重責を担ってまいります。
民主党幹事長、田中良。都政を変え、東京を変えて、生活を元気に。本年は東京都知事選挙の年であります。石原知事は昨年12月の都議会本会議で自民党の要請に応えて3度目の都知事選挙に出馬することを表明しました。石原知事の1期目の業績には一定の評価をしていますが、2期目にはこれといったものはありません。すでに政策上の目標を見失い、掲げるのは オリンピック関連ばかりになっています。一方では海外出張による自身の税金の無駄遣いや税金による身内の過保護を指摘されるような状況にもなっています。民主党はこうした都政を変えるために東京都知事選挙には独自候補を擁立することを決めています。都政を変え東京を変える、これが私たちの第一の抱負です。トップダウンも時には必要ですが、それが身内を引き立てるためでは権力の乱用です。私たちは行政と都民、NPO、企業等との多様な連携により、市民の満足ではない都民の満足を追求していきます。少子化が言われていますが、普通の生活においても子供を産み育てるためにも、人と人とが信頼で結ばれる社会、一人一人がこの社会を信頼し安心して生活できることが必要です。信頼と安心の社会を作る構造改革を進め、生活を元気に、これは私たちの第二の抱負です。都政においては、これまでの都政運営の中で生じた負の遺産を早く処理し、これからの人口減少、少子高齢化に備える体力が必要です。都政を元気に、これが私たちの第三の抱負です。今年も民主党は頑張ります。
公明党幹事長石井義信。都政の政策実現政党として安全安心の東京を作ります。公明党は都政の政策実現政党として、今年も都民の皆様の幸せのために頑張ります。オリンピック東京招致を起爆剤として、安全安心環境福祉都市東京を作ります。日本経済を支える中小企業金融機能の充実、新製品新技術開発支援、元気建て商店街事業の拡大、パートなど非正規雇用者の社会保障、賃金労働条件を改善するため中小企業経営者を支援します。世界に例のない少子高齢対策として、ヨーロッパ並みの児童手当抜本拡充、幼稚園保育園の大幅負担軽減、中学3年生までの医療費助成を実現します。介護と子育て両立支援のため、離れて暮らす親を呼び寄せ同居したり、近くに住んでもらう高齢者子育て支援住宅制度を創設します。そのために民間住宅の家賃補助、公営住宅の優先入居を実現します。校庭の芝生化、高校の冷房化を進め、いじめをなくすサポートチームを作ります。障害者自立支援法の円滑な運用のため、利用者負担の軽減、事業者支援を進めます。首都直下地震への対応強化、学校、病院、木造住宅の耐震改修を拡大します。世界に誇れる多摩の自然と緑、都市農業を守り、道路交通網を整備します。今年は統一地方選挙、参院選挙の年です。国会区市町村議員と団結し奮闘いたします。
日本共産党幹事長吉田信夫。私物化と浪費を許さず、都民の暮らしを最優先に。都政が自治体本来の役割を発揮し、都民の暮らしと営業を守るよう今年も全力を尽くします。今多くの都民の皆さんは消費拡大など実感できないと思います。その上、今年税率減税の廃止、住民税率の一律 10% 化と連動した国保料などの値上げが暮らしを直撃します。それだけに、都政が最優先で取り組むべきはオリンピックを理由にした三環状道路の整備など、新たな8兆円を超える投資拡大でなく、庶民の暮らしを支援する手立てを尽くすことです。税収は増加しており、庶民施策の拡充が可能です。オリンピックを口実に、 毎年1000億円も積み立てるのでなく、介護手当や小中学生の医療費無料化、30人学級、全商店街への元気出し補助などに回すべきです。我が党が明らかにした石原知事の超豪華海外出張の税金の浪費と、アンダーサイト事業での四男の徴用という都政の私物化に、都民の批判が高まっていますが、これは行政の長としての資格が問われる問題です。今年は都知事選の年です。福祉と暮らし優先の都政転換のために全力を尽くします。我が会派、今年の抱負でした。
東京都議会災害調査団の報告。まずはサンパウロ、イグアス、フリチバです。都議会は平成18年10月12日から10日間、大沢昇議員、大西悟議員、井の爪正美議員、岡崎幸男議員の4名を、環境やエネルギー、都市計画等についての調査のため、ブラジル連邦共和国に派遣しました。調査団はサンパウロを中心に、フォース・ド・イグアス及びフリチバに赴きました。このうちサンパウロ及びフォース・ド・イグアスでは、ブラジルにおいて先進的に行われているサトウキビからエタノールを生産する工場の視察や、週刊協局訪問など、主に環境政策やエネルギー政策等についての調査を。フリチバでは、公共交通等を活かした計画的な都市政策や環境政策等についての調査を、それぞれ行いました。また、現地の日系人の方々との交流を図る機会を持つこともでき、非常に有意義な調査となりました。次は、ドバイ、アテネ、ドーハ班と、ロンドン、フランクフルト、ミュンヘン間です。都議会は2016年東京オリンピック開催に向けた課題等調査や招致活動等のため9名の議員を2班に分けて派遣しました。まず、アテネ班として平成18年11月10日から9日間、山崎隆明議員、近藤弥生議員、崎山紀章議員、中島義雄議員の4名を、ドバイ、アテネ、ローハに。次に、ロンドン班として、平成18年11月19日から8日間、野村有信議員、服部行夫議員、石森隆行議員、藤井はじめ議員、谷村貴彦議員の5名を、ロンドン、フランクフルト、ミュンヘンに、それぞれ派遣しました。このうちアテネ班は、ドバイで臨海部地域の開発状況を視察したほか、アテネではオリンピック関係者との交流や、2004年に開催されたアテネオリンピック競技会場などの視察を通じた調査を、またドーハでは、競技会場などの視察や、組織委員会関係者訪問などにより、まさに開催直前のドーハアジア大会の準備状況などについての調査をそれぞれ行いました。またロンドン班は2012年オリンピック開催が決定したロンドンで現在整備中の競技予定会場等の調査を行ったほか、ロンドンオリンピック組織委員会関係者からオリンピック招致や開催計画、組織運営などについての大変貴重かつ有用なお話を伺うことができました。さらにフランクフルトではドイツのオリンピック関係者等との交流を深め、ミュンヘンではオリンピックパークの視察などを行いました。今回の調査ではそれぞれの班で各国関係者との交流を深め、またオリンピックに関する取り組み等について直接お話を伺う機会にも恵まれるなど、今後、東京がオリンピック招致を目指す上で、非常に参考となる、大変充実した調査となりました。なお、詳しくは、後日、都議会ホームページに掲載予定の、調査報告等をお読みいただければ幸いです。
さて、おしまいに、 平成19年第1回定例会の予定をご案内します。2月7日開催、知事の施政方針説明、14日代表質問、15日16日一般質問、19日20日常任委員会審査、21日一部議案の議決、予算特別委員会審査。27日から3月2日、常任委員会審査。予算特別委員会審査。9日、閉会。ということで、声の都議会通りをお届けしました。発行は、東京都議会広報課、郵便番号163-8001。新宿区西新宿 2-8-1、 電話 03-5320-7126、 ファクス 03-5388-1779、 ホームページアドレス http://www.gikai.netro.tokyo.jp/。 なお、東京都庁の代表電話は 03-5321-1111 です。それでは次回のお届けまで、さようなら。